9ページ、健康通信、第4回、健康の幸は幸せ。知っておこう、夏のウォーキングの注意点。夏のウォーキングでは、熱中症などに注意が必要です。次の注意点を意識して、安全なウォーキングをしてください。とても暑い日は、ショッピングモール内を歩く、モールウォーキングもおすすめです。涼しいところで買い物をしながら安全にウォーキングを楽しめます。モールウォーキング中も水分補給と休憩はこまめに行ってください。注意点1、熱中症。夏のウォーキングで一番気をつけたいのが熱中症です。気温はもちろん、湿度もしっかりとチェックしてください。湿度が高いと汗をかきにくくなり、体温調節がしにくくなるためです。環境省が発表する暑さ指数や熱中症警戒アラートなどを確認し、無理のない範囲で運動してください。これらの指数やアラートは熱中症予防情報サイトで確認できます。熱中症予防情報サイトの QR コードがあります。注意点2、紫外線。春先から真夏にかけての紫外線は強力です。なるべく日陰の多いルートを選んで、日焼け止めを塗ったり、UV カット加工のマスクやウェアなどで紫外線対策をしてください。注意点3、体調管理。ウォーキングをしている最中に、頭痛や吐き気、めまいなど、熱中症が疑われるような症状が現れた場合など、少しでも体調不良を感じたら、無理せず、すぐにウォーキングを中断して、涼しい場所で休憩してください。ウォーキングは、健康維持に効果的な運動ですが、夏の間は無理せず、涼しい時間を選んで、できる範囲で続けるようにしてください。健康ポイント事業、参加者募集中。歩いてポイントを貯めるだけなので、誰でも気軽にスタートできます。私たちと一緒に健康生活を始めてみませんか？皆さんのご応募お待ちしています。対象者、町内在住の令和4年3月31日時点で40歳以上で説明会に参加できる人。説明会の日程については受付後に案内します。費用2000円。参加者には1000円相当のポイントを還元。応募方法。応募用紙に必要事項を記入し、次の提出先へ持参または郵送。提出先、郵便番号 636-0392、 田原本町 890-1、 田原本町長寿介護課 SWC 推進係、電話 34-2052、 ファックス32-2977。 健康ポイント事業田原本ヘルスケアプロジェクト応募用紙があります。2人分の記入欄があります。3人以上応募する場合は応募用紙をコピーして使用ください。記入欄、氏名、振り仮名、身長、センチメートル、性別、男、女、生年月日、大正または昭和、年月日、住所、郵便番号 636-0000、 田原本町 〇〇〇〇、 電話番号。記入欄終わり。切り取り線で切ってご使用ください。10ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。 環境保全と障害者の自立・就労支援のために、使い捨てコンタクトレンズの空ケースをリサイクル。本庁では、ホヤ株式会社、アイケアカンパニーが行う、アイシティ・エコプロジェクトに賛同し、奈良県で初めて協定を締結しました。このプロジェクトは、回収した空ケースの再資源化による環境保全や障害者の自立・就労を支援するものです。資源化により得た収益の全額は、日本アイバンク協会へ寄付されており、角膜の病気による視力障害者の視力回復のために役立てられています。また、プラスチックごみの減量や、マイクロプラスチックによる海洋生態系への問題、地球温暖化など環境問題にも貢献することができます。ぜひ回収にご協力ください。回収ボックス設置場所、役場本庁舎、SDGs コーナー、青垣障害学習センター、清掃センター、使い捨てレンズ、空ケース回収についてのお願い。アルミシールは完全に剥がし、残りがないようにしてお持ちください。どのメーカーの空ケースでも回収できます。使い捨てレンズの空ケース以外は回収対象外となります。回収可能例は、アルミシール、レンズの残りがなく、空ケースのみの状態です。回収不可能例は、レンズが残っていたり、アルミシールの残りがある状態です。環境未来推進課、環境未来推進係、電話 32-2901、内線 613。クールチョイス、次世代からの環境メッセージ&今できる賢い選択点。次世代を担う世界中の小学生、中学生の地球環境、未来に対する思いを表現した絵画、エコアイデアを一堂に展示します。また、地球温暖化防止で暮らしを豊かにする省エネ、脱炭素な暮らしの提案、今できる賢い選択パネルを展示します。ぜひご覧ください。日時、8月17日火曜から24日火曜。なお、17日火曜、21日土曜、22日日曜、24日火曜の午前10時から午後5時は、啓発スタッフが常駐します。アンケートに答えると、景品を差し上げます。場所、青垣障害学習センター。1階廊下。 NPO 法人奈良ストップ温暖化の会、 NASO、 NASO、 電話 0742-49-6730。 1ページ。町議会議員選挙の投票日は9月12日日曜です。主権者の誇りと責任を持って投票しましょう。任期満了に伴う田原本町議会議員選挙が9月7日火曜告示、立候補届出、9月12日日曜投票開票の日程で行われます。地方自治に対して意思表示のできるこの機会を逃さず、投票日には主権者の誇りと責任を持って投票しましょう。投票できる人、平成15年9月13日以前に生まれた人で、令和3年6月6日以前から引き続き住民登録をしている人、投票日までに転出した人は投票できません。立候補予定者説明会、日時、 8月18日水曜午前10時から、場所町民ホール町役場西側、出席者は候補者1人につき2人以内、立候補届出日日時9月7日火曜午前8時30分から午後5時、場所町民ホール町役場西側、詳しくは今月号の折り込みをご覧ください。期日前当日投票所の変更、9月12日執行予定の田原本町議会議員選挙から期日前投票所及び第7投票区第10投票区の投票所が変更となります。期日前投票所、投票所町民ホール町役場西側、第7投票区投票所東小学校体育館、対象自治会平田、扇、西扇、伊予戸、倉堂、溜川南方、溜川北方、金沢、大安寺、西大安寺、笠形第一。第10投票区投票所、笠縫公民館、対象自治会2期矢部、笠縫、選挙管理委員会事務局電話 34-2106、 認知症のことなどお気軽にご相談ください。ここだけカフェ、認知症についての心配や関心がある人ならどなたでも参加いただけるカフェを開いています。身近な人には話しにくいようなことも、ここだけの居心地いい空間で気軽にお話しできるカフェを目指しています。日時8月18日水曜午後2時から4時、場所道の駅レスティカラコ鍵多目的室1、2、対象認知症について話したいこと、聞いてみたいことがある人ならどなたでも。参加費無料、申し込み不要。町地域包括支援センター、電話 34-2104。 12ページ子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯以外の子育て世帯分、低所得の子育て世帯に対する支援策です。低所得の子育て世帯に対する支援策として、子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯以外の子育て世帯分を支給します。子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯分を受け取った人は、重複して支給されません。支給額、児童1人当たり5万円。対象者、1、令和3年4月分児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人。2、1のほか対象児童18歳年度末までの子、障害児は20歳未満の養育者であって次のいずれかに該当する人。令和3年度分の住民税均等割が非課税の人。新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人。令和3年4月以降から令和4年2月末までに生まれる新生児も対象となります。申請方法、対象者1の人。申請不要です。後日支給の通知を送付します。公務員の人は申請が必要です。 対象者2の人、申請が必要です。詳細は町ホームページをご覧いただくか、子ども未来課、子ども支援係までお問い合わせください。申請期限、令和4年2月28日月曜。子ども未来課、子ども支援係、電話 33-9036。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届の提出を。手当の受給に関する大切な手続きです。児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している人は、それぞれ児童扶養手当は毎年8月中に現況届を。特別児童扶養手当は9月上旬までに所得状況届を提出していただく必要があります。この届は前年の所得や養育状況を把握し、手当を引き続き受給できるかどうかを確認するための大切な手続きです。8月分以降も続けて手当を受けるためにも、必ず提出してください。提出期間、児童扶養手当、8月2日月曜から8月31日火曜、特別児童扶養手当、8月12日木曜から9月10日金曜、子ども未来課、子ども支援係、電話 33-9036。 一緒に食べようよ、子ども食堂田原本。主催、田原本町赤十字奉仕団。町内の小学生の居場所づくりを目的に、子ども食堂田原本を開催しています。食事の提供は月1回を予定しています。参加無料。日時、9月18日土曜、正午から午後1時30分。場所、青垣障害学習センター2階、調理室。対象、幼稚園児と小学生。幼稚園児と田原本小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要。定員約30人。問い合わせ申し込み、9月6日月曜までに NPO 法人子育て健やかサークル、電話 35-3835 へ。詳細は QR コードを読み取ってください。QR コードがあります。メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。
13ページ。令和3年度田原本町職員採用試験。試験職種、区分。採用予定人員。受験資格の順です。行政職、上級。4人程度。平成元年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人。行政職、就職氷河期世代対象。1人。昭和52年4月2日から昭和62年4月1日までに生まれた人。土木職、初級。若干人。平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人。保健師、若干人。昭和61年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、保健師の免許を取得している人、または令和4年3月末日までに当該免許取得見込みの人。採用予定人員は、現時点での見通しで変更になることがあります。受験者の試験の成績が一定以下の場合は、採用予定人員を減員することがあります。資格取得見込みで受験した者が、令和4年3月末日までに資格を取得しなかった場合は、 採用される資格を失います。受験申し込みはインターネットのみです。試験日、申し込み期間、行政職、上級就職氷河期世代対象、保健師、第一次試験10月2日土曜から17日日曜、第二次試験11月14日日曜、第三次試験12月19日日曜、受験申し込み期間8月17日火曜午前9時から9月14日火曜午後3時。試験日申し込み期間土木職初級、第一次試験11月14日日曜、第二次試験12月19日日曜、受験申し込み期間10月4日月曜午前9時から10月18日月曜午後3時。受験案内の入手方法。町役場人事課内町職員任用試験委員会事務局で配布するとともに、町ホームページにも掲載しています。町ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、人事課内町職員任用試験委員会事務局、電話 34-2056。 グアテマラ共和国の選手との交流、ホストタウンリモート交流事業。グアテマラ共和国の選手とのリモートによる交流です。オリンピック・パラリンピックでの活躍を報告します。日時9月25日土曜、会場午前9時30分、開始午前10時。場所、青垣障害学習センター、弥生の里ホール。定員300人。応募多数の場合は抽選。申し込み、申し込みフォーム。次の QR コード。8月31日火曜まで。QR コードがあります。往復はがき。次の記入要領を参照。8月30日月曜、消印有効。はがき記入要領。往診表。郵便番号 636-0247。田原本町坂手 233-1。田原本青垣障害学習センター障害教育課ホストタウンリモート交流授業宛て。返信裏は白紙。返信表。ご自身の郵便番号、住所、氏名。往診裏。次の必要事項を記入。必要事項。1、氏名。2、住所。3、電話番号。4、参加希望人数。1回の申し込みにつき、2人まで。5、同伴者の氏名。6、同伴者の住所。7、同伴者の電話番号。8、グアテマラ共和国選手へのメッセージや質問など、すべての質問にお答えするものではありません。障害教育課、電話 32-6191。 14ページ、学習習慣の定着などのため、学習支援教室受講生募集。株式会社トライグループによる学習習慣や基礎学力の定着のための学習支援を行います。日程、10月1日から 令和4年3月11日までの金曜日、全20回、11月5日、12月24日、31日、1月1日、2月11日を除く。時間、指導科目、小学5、6年生。時間、午後5時15分から6時15分。科目、国語、算数。中学1年生から3年生。時間、午後6時30分から8時30分。指導科目、英語、数学。場所、青垣障害学習センター。対象者、町内小中学校に在籍または町内在住の小学5年生から中学3年生。定員、小学生15人、中学生15人。応募者多数の場合は抽選。参加費無料。申し込み方法、8月24日火曜までに申し込みフォームで申し込みください。受講決定後、個別説明及び面談を実施します。受講決定の可否、面談の日程については、8月31日火曜までにお知らせします。インターネットでの申し込みができない場合は、障害教育課までご連絡ください。申し込みフォームの QR コードがあります。障害教育課、電話 32-6193。 スマホをお持ちでない人も参加できます。65歳以上の人限定、スマートフォン教室。日時、9月14日火曜。1午後1時30分から2時30分。2、午後3時から4時。それぞれ内容が違います。場所、青垣障害学習センター研修室。内容、1、シニア安心安全講座。2、災害対策講座。携帯電話会社社員による出張講座です。対象、町内在住の65歳以上の人。定員、各回20人。受講料、無料。申し込み方法、8月18日水曜、午前10時から電話で障害教育課へ。先着順。定員になり次第締め切り。障害教育課、電話 32-6191。 琉球農地耕作放棄地活用のため田原本町版農地バンクを設置。町では耕作管理できなくなった農地を登録していただき、活用したい人へ紹介する田原本町版農地バンクを設置しています。農地所有者、出し手が貸したい、売りたい農地の情報をバンクに登録し、借りたい、買いたいという利用希望者、受け手へその情報を提供することで、農業者、担い手への集積を進め、農地の遊休化を防止し、農地の機能維持や農業の振興を図ります。耕作放棄地についても登録できます。お気軽にご相談ください。地域産業推進課、電話 34-2080。 15ページ。マイナンバーカードなどの取得率向上のため、マイナンバーカード、マイナポイント予約、マイキー ID、受付時間の延長と休日開帳。マイナンバーカードとマイナポイント予約、マイキー ID をより取得しやすいように、受付時間の延長と休日開帳を実施します。受付時間の延長、マイナンバーカード交付窓口のみ。 8月4日、18日、9月8日、いずれも水曜、午後7時まで。交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、8月8日、日曜、午前10時から午後4時。業務内容、マイナンバーカード交付窓口。マイナンバーカードの交付、申請、電子証明書更新、その他の業務は行いません。マイナポイント予約、マイキー ID 設定支援窓口。マイナポイント予約、マイキー ID の設定支援、窓口の混雑状況によっては、お時間をいただくことがあります。マイナポイントの付与対象者、令和3年4月30日までにマイナンバーカードの取得申請を済ませた人、マイナポイントの申し込みは9月末で終了します。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。窓口での印鑑登録証明書の取得、窓口で印鑑証明書を取得するには、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。なお、利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。問い合わせ、マイナンバーカード交付窓口、住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。 マイナポイント予約、マイキー ID 設定支援窓口、総務課 ICT 推進室 ICT 推進係、電話 34-2073。 大和まほろば県域ニュース第21回、天理市。大和まほろば広域定住自立圏の市町村のつながりを深めるために、県域市町村、天理市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、広報市の偶数月号に大和まほろば県域ニュースを掲載しています。定住自立圏イベント情報。コロナ禍、感染症拡大防止の観点から、県域内での多くの各種イベントも延期や中止の措置が取られています。それでも、いつか県域住民の皆さんと共に町のにぎわいを取り戻すため、定住自立圏イベント情報を天理市ホームページに掲載しています。QR コードがあります。魅力あふれる地域づくりを目指して、広域連携として歩み出した県域では、これまで県域内の公共施設の相互利用の促進や文化財の利活用、文化スポーツイベント参加促進など、さまざまな分野で連携した取り組みを行ってきました。またビジョン懇談会や市町村長会議を毎年行い、取り組みの検証を行っています。今後も県域での連携により、好循環を生み出す取り組みを行い、県域全体として魅力あふれる地域づくりを目指していきます。問い合わせ、天理市総合政策課、電話 074363-1001、内線460